はい、野江です。それではですね、今日はポケ語応用力の差として、少し音声コンテンツを お届けしたいと思います。ポケモン GO はですね、現在8月の12日ですから、日本で始まって、これでかれこれ3週間ぐらい経ったんですかね。アメリカで、スタートしたのが7月6日ですから、もう40日間ぐらい経ってますね。でこの時点でやはり変化がいろいろと起きておりますので、特にこのポケモン GO 集客はですね、今成長前期、爆発的な成長前期なんですけど、基本的にこれ集客というのは広告と連動するビジネススキームなんですね。でこの広告というのはですね、結局成長前期に参入して先行者利益を得たところが大勝利するんですね。でしばらく経ったらみんなどっと参入してきて競争が激しくなって、そして効果が少しずつ落ちていくということがですね、結構早い、パッセージで、起きてくる、早い展開で起きてくる領域でもあるので、まだまだ続くと思いますけど、なるべくですねこの早い時期にいろんな可能性についてのコンテンツをですねお届けしておいた方がいいかなと、こういうふうに思っております。で、最近の変化としてはですね、2日前に早速地方自治体がですね、ポケモンの運営会社と提携を発表しましたね。これが東北とか九州なんですけど、岩手県、宮城県、福島県、熊本県の4県がですね、ポケモン GO を活用した観光集客に乗り出すと発表して、このゲームの開発運用を手掛けるアメリカのナイアンティックの日本法人と組んでですね、いろんなことをこれからやりますというこういう発表をしましたね。だから、知事が4人ザラーっと並んでですね、でナイアンティックの日本のトップが並んでの共同記者会見をやっておりますね。熊本なんかはこの間大地震があって、これ復興したいし、東北の方もこれ 3.11 で、結構ですね、ダメージが大きかった復興パワーですね。だからこの復興しようとかいろんなですね逆境があって復興しようと思うところに結構起業家精神って起きやすいんですね。で何にも起きてない平静なところはですね、意外とこれ起業家精神がピンと来ない場合があって出遅れることが多いんで、これ結構ここで立場入れ替わることが多いんですよ。ですから復興しなきゃいけなくて大変でしたねと言ってるところが、意外と次々にですね新しいアイデアでもってチャレンジングな起業家精神を発揮して、しばらく経ったら追い抜いちゃうっていう、何にもなくてですね、よかったよかったって言ってるところを追い抜いちゃうことが多いので、そういうことはちょっとね注意が必要だと思います。だからこの、観光イベントですね、彼らはですねポケモン GO と連動させた例えば観光周遊マップを作成してですね、要するに観光客のサービスを充実させようとしてるわけですね。あるいはそのポケモン GO に関するイベントを開催していく、今インバウンド消費もですね、爆買いからこのリピーターになってくる東南アジアの人たちっていうのはですね、もう日本のお祭りとかに人が集まってるんですね。こと消費に移ってるんです。つまり、海外の人たちはですね、最初は買い物に注目するんですけどね、しばらく経ったら今度は経験する方向に重視していく流れが明らかに、見えてるので、だからこれポケモンの祭りなんかをしてもですね結構人が集まってくる可能性がある。 意外と最初海外の人から火がついて、あと連れて日本人が観光客で訪れていくという図式も予想されますね。で、まあこういう時はいろんなアイディアをですね、塊としてたくさん出してシナジー効果を作るのがこれ定石なんですけど、この4つの県もですね、今言ったアイディア以外にクーポンなんかを作って被災地で食事とか土産物を購入してもらえる仕組みもこう合わせようとしていったり、あるいは岩手県は今年国体がそこで行われるそうなので、このゲームと連動した沿岸のバスツアーをですね、また作ろうとしたりとか、まあこういうことでですね、まあポケモン GO、 とにかく彼らはオーソドックスにはポケストップというですね、ポケモン GO のいろんなアイテムが入れるところを大量に、自分の県に打ち立てようとしている。もう一つはジムといって対戦できる場所も大量に作ろうとしている。そしてこのジムとそれからポケストップの間をですね、バスなんかで新しいツアーを作ろうとしているわけですね。そうするとこれ、そのバスに乗るだけで大量にポケモンで遊べて、いろんなポケモンを取れたりできるので、これ人気高まる可能性がある。バスに乗るとかなり効率よく遊べるわけですね。私も実験してみて、実感してますけど、まあ、こういうふうにですね、アイデアを一つか二つだけじゃなくて三つ四つ五つと塊で出してシナジー効果を作ると、そこに交差点効果というかですね、たくさんの人がその地盤に引き寄せられてくるということが起きてまいります。ですから意外とこの自治体の反応早かったですね。まあ、あととにかく早かったのは日本マクドナルドですね。ここやっぱこのカサノバという女性社長ですね、まあ、マクドナルドに来た時はもう最悪の社会問題が起きている時に、前任の原田社長から受け継いだので、マイナスからのスタートだったんですけどね、3年間の旅に出るっていうね、彼女言葉を残して、本当3年経ったら回復してきましたね。ついに月間で黒字化を達成したし、7月の売上でもう 27% これアップしてて、これポケモン GO 効果大きいと思うんです。で、7月の部分っていうのは7月22日に始まってたったですね10日足らずで起きてることですから、8月で一月丸々だったらもっともっと売上が上がるはずなんですね。まあ、そういうところでですね、やっぱマクドナルドさすがの企業力、アイデア力だったと思います。全2900店舗すべてをポケストップジムに契約してですね、これ多分数十億払ってると思いますけど、ただマクドナルドがですね、これ1000万人のゲームユーザーの中の、まあ、たった1割ぐらいが動くだけでですね、結構な収益になるという試算があるんですね。1000万人のうちですね、100人に1人がマクドナルドに入るだけで10万人が入ってくると。1日1人当たりの客単価もし500円としたら、単純計算で1日5000万円売り上げがアップして、年間で184億円アップすると、まあ、こういう試算もあるわけで、だったら数十億円の広告料って安いものですよね。こういう発想をして、マクドナルドは踏み込んできてます。あと映画の東宝がですね、ナイアンティックと契約してポケモン GO のストップ化しましたね。あそこも新宿の、例えば東宝は高いビルの上の方にゴジラがですね、大きなフィギュアで、立ってて、で今ゴジラのシンゴジラっていう映画がすごく流行ってて、2週間連続でナンバーワンですけど、これポケモン GO 効果と連動してる可能性もちょっと感じますね。つまり映画館の前、この間行ってみたらポケモン GO のジムになって、周りたくさんポケストップがあって、全部ルアーがかかって桜吹雪状態になってますから、人がいっぱいお祭り状態で集まってるとですね、だったらちょっと疲れたんで映画見ようかと。でポケモンとゴジラって結構同じモンスターつながりで相性いいと思うんで、ポケモン GO でちょっと疲れたからシンゴジラ見ようっていう、こういうことで伸ばしてる可能性ありますよね。だからまあ東宝は一歩早いですね、他の映画会社より。 もともと小林一三さんが始めた起業家のですね、もう大家が始めた会社ですから、やっぱりそういう遺伝子を受け継いでるのかもしれません。まあこういうふうなところがですね、どんどんと出てきて、今広告効果が起きてるわけですね。まあそういうことでですね、つまりポケモン GO のビジネス利用というのは全部広告効果なんですね。ですからゲームの中で課金するのは、もうほとんどお金なくて無料でもほとんど8割の人遊んでるわけですし、まあ課金しても大したお金じゃないわけですね。かなりヘビーユーザーでも1万円使ったら相当なことができますから、従来のですね、こういうゲーム、従来のスマホゲームってね、もっとね、高額課金のビジネスモデルなんですよ。ですから私はやったことはないんですけど、ゲーム内で希少アイテムを使うためには、なんか有料のくじ引きをやる必要があって、熱心なユーザーほど当たるまで何回もくじ引きにお金をつぎ込むので、もう人によっては何十万円とかですね、何百万円つぎ込むようなヘビーユーザーを取り込んで、ちょっと社会問題化しつつあったんですけど、ポケモン GO は全然そうじゃなくて、もう全然無料で遊べるし、だからこそ全世界に爆発的に広がったわけで、カイロは別にこのゲームの課金だけでですね儲けようと思ってないんですね。メインは広告なんです。だから今後マクドナルド、あるいは東方に追随するとこいっぱい出てくると思いますよ。それこそもうスーパーマーケット業界なんかもどんどん出てこなきゃおかしいですし、いくらだって出てくる。でしかもですね、今後は外食系もポケモン GO への移行、広告の移行を考えるだろうと、まあ、こういう予想がもう出てますね。だ今食べログというサイトなんかにですね、広告料を払って食べログ今大流行りですね。私もまあ食べログというサイトで、評判のいい店をですねざーっとリサーチして、もう結構評判の高い店、私500店舗や600店舗食べ歩いてるんですね。これリサーチの一環で、そういうのが簡単にできて地図上にその店が出てくるんで、すごくこれ広告効果高くて食べログ儲かってるんですけど、これもっとポケモン GO の方にですね、広告投入する方に移行してくる可能性がありますね。だからネットの広告の市場規模って約1兆円って言われてるんで、かなりの規模がある中のパイが相当このポケモン GO 広告の方に流れていく可能性というのがあるわけですね。で世界の広告市場は50兆円って言われてるので、これ広告業界革命が起きる可能性がありますね。なぜならポケモン GO の場合はですね、もうこの人の流れがリアルに動いてきますんで、このテレビの CM とか雑誌の CM のような間接フリーキックじゃなくてですね、直接フリーキックで人を動かしていくんですね。だからこれ効果がもうすぐ目に見えてくる。なんせ日本の場合でもですね、1日でいきなり、1000万ぐらいのダウンロードで人々が、ね、それこそ1000万人単位で人が動いたわけですから、まあ、これ本当革命的なことが起きているというふうに理解をしていただきたいと思います。ですからこの50兆円といい、日本でもまあ1兆円を超す、である指揮者だとポケモン GO の日本国内での経済効果は10兆円超すだろうと言ってる人も現れてるんですね。でこの10兆円の中のごくごくごくごくごく 0.00001 ぐらいのですね、お金があなたのところに流れてくるだけで100万とかですね、1000万とかすぐに入ってくる可能性があるわけですね。ですから今この時期に富電動を考えて、こういう大きな流れに連動させる、こういうこの応用力ですね、ポケゴーの応用力が今問われてると。そしてその対応力の速さですね、対応の速さが結構問われてるということをですね、まあ、まずは理解をしていただければなというふうに思っております。でまあそうですね、あそこもやってますね、東京ディズニーリゾートもですね、やっぱポケゴーでまた観客増やしてて、これどういうことが起きてるかというとですね、 結局あのアトラクションに人気のところって待ち時間が長いわけですね、ああいうテーマパークって。で待ってる時にポケモン GO は非常に相性がいいわけですね。1時間も2時間も待つって退屈じゃないですか。ところがその待ち合わせの近くにポケストップが設置されていて、ポケモンがたくさん集まってくるんだったら、そこでゲームやりながら遊べて、しかもみんなで会話しながらですね、楽しくやれるので、これでこのアトラクションに並んでる間とか移動中も含めてですね、非常に相性が良いということが発見されているわけですね。だからまあ、こういうふうに人が並ぶ場所なんかはですね、非常にいいわけですから、これ今後ラーメン店なんかもですね、人気のあるラーメン店なんかは結構人並びますんで、50メーターぐらいすぐ並びますね。私も池袋の無敵屋っていうとこでね、並んだのをレポートしたことがありますけど、30分やそこらすぐ並ぶんですけど、これポケモン GO との相性非常にいいわけなんです。この辺でこの人の行動パターンが変わっていって、相乗効果で人が集まってきやすい。だから今後、まあ、大きなこういうテーマパークだけじゃなくて個人商店もですね、ポケゴーとの連携でシナジー効果を生んで、お客さんどっと増やしていく可能性というのが非常に高いということであります。でこの、まあ、ポケゴーの応用力にですね、結構差が生まれるという話にちょっと入っていこうと思うんですね。だから、やっぱりこの辺で企業力、アイデア力の差っていうの結構この時期出やすくなってて、打てば響く人はどんどん手を打っていく。そして行動力のある人、決断力のある人はどんどん行動していくんですけど、思わずやっぱり見てしまったり、また何かピンとこなかったりですね、気づいてても行動に移せなかったりすることによって、結構この機会損失も起きてるなということをですね、私リサーチして発見たくさんしております。例えば、昨日ですね、このポケモンのレアな、あのミニ竜っていうレアな、ね、ものがあって、これ一番人気のあるポケモンの種類なんですけど、このミニ竜の巣になっている話題の目黒川流域にですね、昨日リサーチに入って数時間歩いてきましたけれども、これはあの中目黒駅からですね、別の沿線の池尻大橋までの往復3キロぐらい、 1.5 キロ往復ぐらいの川沿いの流域がですね、このミニ竜の巣になってて、今もポケモンの聖地になろうとしてるわけなんですね。ミニ竜取れるところって全国に今3箇所ぐらいしかないんですよ。でこのミニ竜っていうのはあのポケモンのアイテムで現在段階で最強と言われているカイリュウっていうね、まあ、可愛らしいあの羽の生えたでもものすごく強いカイリュウの孫にあたるポケモンで、これを100匹ぐらい集めると次に、まあ、白竜に脱皮して、白竜さらに脱皮させるとですね、カイリュウになると、だからミニ竜100匹集めたらカイリュウになるということでですね、まあ、これ退去して人が訪れている聖地になってるわけなんですね。でまあすごい賑わいのところに昨日入ってみて、まあ、3キロぐらい往復歩いたら、まあ、ポケモンは大量です。でミニ竜も何匹も私も取りましたし、まあ本当に入れ食い状態でですね、スマホの画面にいっぺんに4匹5匹出てくるみたいな、信じられないようなですね地場になってるんですけど、まあ、ちょっと驚いたのはですね、その目黒川流域にあるかなりの数の飲食業、あるいはブティック、カバン屋、いろんな店があったところがですね、どれ一つ一見としてポケモン集客の工夫してる店がなかったことですね。昨日往復してあのつぶさに見てきましたから、これはっきり言えるんですけど、ポケモン GO シフト引けてるとこゼロでした。ゼロですよ。もうポケモンの聖地になって人が来てるのに、それ集客にしようという発想を持ってるところゼロです、ね、どうですかねこれね。まあたまたま入ってる店はあってラッキーしてると思ってるのかもしれないけど、なんか工夫が足りないという か反応が鈍いというかですね、起業家力がないというか、ちょっとがっかりでしたね。だからおしゃれな店ばっかりなとこなんですここは、中目黒って言ってですね。ところがまあなんというかみんなおしゃれな店みんなおつに済まして、ポケモン、まあ、関係ないですよなんて感じでですね、まあ全然なんかそれにこう応用しようなんて思ってもいない感じが伝わってきましたね。で流行ってりゃいいんですけど、そのくせ店は結構空席が目立ってたりするわけなんです。うん、必ずしもね満杯なんかなってる店ほとんどないんですよ。私に言わせりゃこれみんな起業家力不足ですね、アイデア不足、はい、だから、今やもうポケモンの聖地になって千載一遇のチャンスが訪れててね、もうこれだっていつまでミニ竜の巣になってるか、これ、ナイアンティック側が変えようと思ったら一瞬で変えれることなので、今たまたまラッキーなんです。もっと言えばこの目黒川流域の近くの世田谷公園というところが、まあ、ちょっと前までミニ竜の巣だったんでね、でここもうあの小さな公園に何千人と人が集まって、まあ、大変なことになってたのが、まあ、誰かが苦情を言ったそうですね。ビジネス的にはもったいないなっていう気もしなくもない、まあ、どなたがおっしゃったのか知りませんけど、苦情を言ったのでナイアンティックここやミニ竜の巣をやめたんですね。やめたら潮が引いたように今人が集まってないのは当然のことですね。今ガラガラです、あの公園は。ところがそこからもう結構ほど近いところにある目黒川の流域にミニ竜の巣が移ってきたわけです。だからこれまだ一週間も経ってないぐらいのこの聖地のにぎわいなんで、これいつまであるかはわからない。今最高のチャンスが訪れてる。でこの時期にちゃんとポケモン対応しておいてですね、お店の中に集客して店に入れていくという流れを作って、そこでもしいい評判でも取っておけば、ね、おここ美味しいじゃない、ね、ここのピザ美味しいじゃない、昨日私お腹が減ったんでピザ屋、ね、まあ、割と有名なピザ屋に入ったんですけど、まあ、あここはいいから今度はまあね、仮にポケモンの聖地でなくなってもまた食べに来ていいかななんていう、こういうことが起きるわけですね。あとハワイのパンケーキなんかをですね出してるところなんかもちょっと入ってみましたけど、いいんですけどね。ただまあ中目黒のお店はね、なんかね私の目で見たら気ぐらいばっかり高くて起業家力は低いですね。はあ、これ大丈夫かなっていう感じが私はちょっとしました。あぐらかいてんじゃないのっていう言いたくなりましたね。だってあのその今言ったハワイのパンケーキの店なんかは割と美味しくて有名なとこなんですけど、まあ、あの1階と2階の2つ、ね、フロアがあってみんな2階の方に上げてたから1階にお客さんがいなくて、1階に店主と女性の店員が1人2人いてですね、まあ、上に上げられて上で食べて、で下に会計しに降りてきたところで、まあ、女性の店員さんはまあまあ普通に ありがとうございましたっていうような感じなんですけど、その出口のすぐ横の席にですね、このちょっとでっぷり太った店の店主が座ってたんですけど、私が横通ってもね、あの振り返りもありがとうも何も言わずに、なんか偉そうに座ってるだけでしたね。なんだこれっていう感じ。ホスピタリティゼロ、サービス精神ゼロ、ね、まあ、こういう店がですね長く繁栄することはちょっとないんじゃないかなと思いながら私は出てきましたね。まあことほどさように中目黒で、このちゃんとポケモン対応してるとこってね、まあ、少なく私の目にはゼロでしたね。だから逆に言えば、こういうところでちゃんとポケモンのことを勉強してポケモン集客勉強して対応すれば抜きんでる成果が出せるという、こういうことも言えるわけなんですね。だからね、やっぱりマクドナルドの笠野社長の話ですけど、やっぱある意味さすがですよね。本当に彼女はあの苦労して、この日本のですね、あの カルチャーが違うところで記者会見の仕方がおかしいとかって随分叩かれて辛かったと思いますけど、不屈の闘志でどんどん手を繰り出してですね、今回そのポケモン GO とのいち早い提起は見事でしたし、今日もこの私のマンションにマクドナルドのチラシが入ってて、もう早速リオ五輪で日本が健闘活躍してるのに即応して必勝バーガーつってね、オリンピック必勝バーガーっていうのも出してましたね。うん、ね、必勝バーガー、ね、ビーフ&パイン、ね、M セットで830円、単品500円、もう一つ必勝バーガーチキン&トマトで M セット780円、単品450円、これ二つドーンと出してきてですね、この辺即応性の仕事術がやっぱりありますね、この方は。間違いなくこの笠野場社長の仕事だと思いますね。指示出してやらしてると思います。彼女はマーケティングで新商品出してくる畑から出てきた人ですから、こういうこと強いんですね。だからまあこういうことをやっていくのが起業家精神なんです。で、必ずしも全部当たらなくてもいいんです。とにかくいろんな手をとにかく出して、どれかが当たることによって活路が開けていくと。だからそういうことをね、本当は中目黒のその小さな店舗のような小さなスモールビジネスこそ大企業以上のこの工夫と小回りを利く行動力でやらなきゃいけないのに、なんかそっちがなんか収まっちゃってるっていうのはね、で大きいところが必死になっていろんなことやってるっていうのがなんかちょっと違うんだけどなーっていうのが私の印象ですね。まあ中目黒の店舗群、私に言わせたらみんな落第ですね、あそこは。まあ、ということで繰り返しますけど、物事は成長前期にですね、いち早く流れを捕まえて参入して、いち早くポジションを取ってしまったものが末永く勝つ。これビジネスの鉄則なので、今はあまりグズグズしてる時じゃないかなと思います。だからこれお聞きの方で、もうすでになんか店舗を経営されてる方がいらっしゃるんだったら、もうすぐにやっぱり研究して、なんかもう試して実践に入ることをお勧めしますね。で、まだビジネス始めてらっしゃらない方は、まあ、すぐにはですね、このマネタイズできないでしょうから、まずはこういう事例をじっくり見て、まあ、ポケモン GO など自分でもやってみて、街もずっとリサーチしてみて、次のチャンスの波を捕まえるための生きた教材にされることを、まあ、お勧めしたいなと思います。で、まあ、例えば昨日の中目黒のお店をちょっと想定しながらですね、まあ、もし彼らと仮想質疑応答するとして、どんな質問が彼らから来るか、彼らなんで、おつに構えてですね、何にも行動しないのかなっていう理由があると思うんで、その辺をですね、彼らの気持ちにもちょっとなった上での質疑応答的なものでちょっとやってみようと思うんですけど、例えばですね、彼らはこう言うかもしれませんね。うちは目黒沿いでやってますけど、ブティックなので、おしゃれなブティックなので、ポケモン GO なんてどう対応したらいいかって、これわからないですよ。っていうね、いうふうに言うかもしれませんね。じゃあどうしたらいいのか。いや、私はそんなブティックだからって収まってていいわけないと思ってるんですけどね。アイデアいっぱい出せるんじゃないですかね。具体的に言われないとわからないんでしょうか。例えば今真夏ですから、ポケモン収集に歩いてると、これ日差しがきつくて結構辛いんですね、はい、日差しの中でポケモンやるってなかなか大変なんで、そうすると帽子類ですね、麦わら帽なんてあるとやっぱ被りたくなるし、帽子類なんか売ってるといいし、サングラスなんかもやっぱりね欲しくなりますよ、日差しがきつくて太陽が目に入ったりすると。それからまあそれ以外に汗がかくので、普通のハンカチぐらいではもう対応できなくなるので、ポケットタオルみたいなものだって売れると思うし、あとやっぱりこう荷物を両手に持ってるとポケゴってやりにくいんで、カバンがあったらいい、まあ、リュックサックとかですね、あるいはウエストポーチですね、こういったものがあると売れると思うし、あと歩きやすい靴とかですね、あれサンダルとか、 それからまあブティックに置くものかどうかは別にして、あの結構ね立ち止まってゲームすると蚊に刺されるんですね、川沿いなんか特に。だったらやっぱりね虫除けスプレーって結構重宝するんです。でこんなのゲームやってみたらすぐにもうね欲しくなるものなので、こんなものを店の中にですね上手にあのポケゴー対応として、バラ売りでもあるいはセット売りでポケゴーセットみたいな形で、出せば面白いだろうと思いますけど、ね、別にやっちゃいけないっていう方はないんじゃないでしょうか、ね、目の前をポケゴーをやってる人いっぱい歩いてるんですから、だからそういう品揃えをして、そしてそのディスプレイにですね、まあなんかポケゴーのセットを始めました冷やし中華始めましたみたいな形でですね上手にディスプレイ出しておけば店の中入ってくると思いますけど、うんね、で私だったら店の中に入ってきた人にあの冷たいものかなんかサービスで出しますね、そこも書いていいです、冷たい麦茶、ね、サービスしますとか、だからもう喉乾いてきますから、あのちょっと店の中で涼んでいこうかっていう人入ってくると思う。でポケゴー関係のものがあるならふんふんって見てですね、何人かに一人何十人かに一人売れていけばこれ集客につながると思いますけどね、だからブティックだからといってポケゴーと関係ないってこれ少子千万だと思うんですけど、ね、どうなんでしょうか。あるいは別のお店で、うん、うちはあのおしゃれなワインバーでもうお子様向けの店でもないのでゲームなんて関係ないと思うんですがってね言いそうな店がありました何にもしてなかった、お客さんガラガラだったですよ、そうかなと思いますけどね。だってもうそもそも目黒川のポケモン遊んでる人って20代30代、場合によって40代ぐらいのね人たちがメインで、昨日平日の午後から夕方にいましたけどお子様なんてほとんどいませんでしたから、ね、ワインバーだって対象になる人いっぱい前ポケモン GO をやりながら歩いてるわけですね。だったらまあレアポケモンが出るわけですからね、座ってゆっくりレアポケモン取り放題とかね、あるいは Wi-Fi 無料とでも書いておいたら絶対集客できると思いますけど、特に Wi-Fi はですね、お店に Wi-Fi を入れてれば、暗証番号さえ教えれば簡単にですねこれ、ね、Wi-Fi 無料にできる、投資金額ゼロでやれる対応ですし、それからポケモン GO だってこれ通信料かかってるんですけど Wi-Fi のとこに入ればですね通信料かからないんで、やっぱりそういうところでですね、入ってくる人いると思うし、それからポケ GO やっててすぐこれ電源が減るので衛星電源なんかを用意してあげたらもう絶対お客さん入ってきますね、でそういうふうなことをちゃんとディスプレイして、対応してあげればですねこれどんどん入ってくるんだけど、どう見てもそのワインバーの人もポケモン GO に冷ややかな感じがなんとなく波動で見て取れたんで、やってないんでしょうね、冷ややかに見てる感じで、そういうところは波長同通の法則で入らないですよね、弾いちゃってるわけですから、せめてこうそんなに流行ってんだったら自分の趣味とは別にリサーチぐらいしてもいいんじゃないのかなと思いますね。やったらそういうふうな発想すぐ出ると思うし、あの実際 Wi-Fi のことについてはむしろインバウンドのね海外から来るたくさんの旅行者がみんなこのことをね最近リクエストしてあげてますよね。日本って Wi-Fi が整ってなさすぎるんですごく不便と、で彼らほとんどネットでの情報で動きますから、ネットとか SNS こういった情報で彼ら面白い場所を探しては動いてるのですごい Wi-Fi 使うんですね。そういうところで Wi-Fi 無料、ポケモン、レアポケモン取り放題、日本語でも場合によっては英語でも書いときは、人どんどん集まると思いますけどね。なんでやらないんでしょうか。店に入れても別にゲームやらせていいじゃないかと思いますけど、昨日見てても中目黒でやってる人たち、結構みんなおとなしくてですね、静かにやってましたしね、騒いでやってる人ほとんどいなかったし、どうしても店の雰囲気を壊すのが心配だったら特別な席を用意してもいいと思うし、 そのお店のすぐ近くにあったですね、これ中華料理屋なんか、まあ、特にあの外のテラス席があって、テラスの席に2つテーブル置いてあってですね、でここに座ってる女性客たちはポケモン GO やってまして、あ、取れたとか言ってましたからね。ところが店は全くポケモン GO に関する何の対応もしてなかったんですけど、あのテラスの席なんかポケモン GO 特等席って書きゃいいんじゃないですか。私だったらポケモン GO のなんかメニュー作りますけどね、食べ物でもね、ポケゴーラーメンとかね、絶対に喜んでみんな入ってくること間違いなしだと思いますけど、だからそういう工夫をどんどんですね、自分のシフト、なんか自分のスタイルをなんか全然変えようともせずに、で合わないからスルーしてるってね、これどう考えても起業家精神と言えないと思いますけどね。そんな自分のスタイルなんかどんどん変えていいじゃないですかね。いや、もちろん自分のブランドを崩したりするのは良くないっていうのは分かりますよ。それは分かりますけどね。ただやっぱ工夫のしどころってあると思うんで、ブランドもそんなに毀損しないし、ポケゴー対応もできるっていういいアイデア、いい塩梅のアイデアってね、考えれば見つかりますから、やっぱそういうことをね、やっぱり やるべきじゃないかと私は思いますね。あとこういうね、考えもあると思うんですね。あのうちの店はポケストップからちょっと離れたところにあるので、ポケストップの前の店なんかはそういう対応していいんですけど、うちはちょっと離れてるんで、だからやっぱりそんなうまくいかないんじゃないですか、だからやらないんですけどって言いそうなとこも、あると思うんですけど、どうですかね。でももしね、あなたの店がポケストップの前にないとしても、あったら大ラッキーなんですけど、普通はそうじゃないですよね。でもポケストップとポケストップの間に店があるという考えに立てば、かなり多くの店は入ってくると思うんです。今も日本全国にポケストップありますしね。そのポケストップとポケストップの間に店があるんであれば、その間をポケモンがやってる人が通るっていう可能性も高いわけですよね。例えば私だったら、近場にある例えば50メーターとかですね、離れたところにポケストップがあったとして、2つのポケストップに自分でルアモジュール仕掛けに行ったりしますね。ルアモジュールってあの30分100円ぐらいで、大量のポケモンが集まるこういう仕組みで、でそこはポケモン GO をやってる人は桜並木みたいにザーッとこうポケストップがですね、華やかに花吹雪が吹雪いてくるように見えるんで、遠くからでも見えるんですね。でそういうところがこう2箇所3箇所固まってるところって人がザーッと集まってくるんで、そういうことに少し投資をしてみたりしますね。少なくとも実験は必ずやります。で、そうやってゲーマーからはですね、ユーザー、ポケモンユーザーからは目立つので、その人通りを集客に利用するという発想ありえると思うんですよね。まあ、実際目黒川沿いだってね、さっきも言ったようにポケストップの真ん前にある店の方が少なくて、ほとんどが通り道になってるケースですから、そういうことで通り道をさらにメジャーにしながら、通ってる人を自分の店に入れていく、まあ目黒川ほどの聖地でないにしても、まあまあポケストップって近場にある場合があればですね、結構多いと思うんで、そういうところルアーが 両サイドにかかってればですね、人が集まってくることは十分あると思いますよ。実際ですね、ドイツの方でやってるんですね。なんていう街だったかちょっとね、失念しましたけど、ドイツの地方都市で、あのポケモン GO のですね、ルアーが橋の両端に4箇所あると思ってください。橋の 両サイドにですね、4箇所ポケストップがあって、彼ら全部ルアーをかけて桜吹雪にしてて、そうすると橋の真ん中を歩くと4箇所全部のルアーがこうね、磁場が重なって、ものすごいポケモンを取れる磁場ができるわけですね。これ自分たちは作れるわけですから、そういうところ4箇所で、そういうところがね、ものすごく人が集まってきて、もう車も通行しにくくなったら、この市の当局が粋な計らいで、車の通りを制限して、ポケゴを奨励したんですね。 そうすることによってここすごく人が集まって、それ関連消費で、いろんなこう経済効果が出てるわけですね。だからもう今この大量に人が動いてポケストップも大量にあるんで、自分の店の周りにないからというね、そんな小さな考えじゃなくて、この自分のエリアをですね、囲碁で囲むようにある程度人が集まりやすいスポットにしてしまって、あるいはみんなで協力してもいいじゃないですか。そしてそこに人を呼び込んでくるっていう発想をどうしてしないのかなっていうふうに思いますね。で、そういうお店を作って、そういう地場を作った上で、さっきも言ったように店内で扱う商品ですね、うん、食べ物でもあるいは服屋でもいろんな工夫ができると思うので、店内で扱う商品工夫して、店外のディスプレイもですね、やっぱりそれに合わせてやって、何より大事な店主、その中にいるお店の人がポケモンをやってみて理解して、親和性のある波動を出してですね、そして呼び込んでくる、そういうふうにしていけば、いくらだって、ポケストップから離れた場所でも商機は作れると思います。で、いずれポケストップの登録がですね、この日本のアイアンティックがサービスで始めますから、その時すかさず申し込むべきだと私は思いますね。大企業だけじゃなくて、おそらく飲食店業とかもこれからやれるんじゃないかと私は予想しますので、そういう情報を見つけたらすぐ申し込んでおいた方がいいんじゃないかなと私は思います。もう自分の店がポケストップになったら、どんな電光掲示板をそこに用意するよりも集客効果は高いので、広告宣伝投資としては異次元の効果を発揮すること間違いなしだと思いますよ。まあ、そういうことでですね、できないと言ってるのは、これ発想が凝り固まってですね、なんかこう発想が貧困だからそうなってるだけじゃないかなというふうにはちょっと感じますね。で、まあその前々日には上野の忍ばず駅というところね、上野公園のすぐ近くにある池の周りがまたこれポケモンの聖地になってて、ここもミニ漁がたまに出たりとか、あとコイキングとかですね、まあなんかそういういっぱい、出るんですよ。でそこをものをね、盆踊り状態で人がいっぱい集まってましたけれどもね、やっぱりそこにはもうすでに出店が出てました、露天商やってましたけれども、まあメルマガにも書いたんですけど、ただお店での人はほとんどの人がポケモン GO をやってないように見えて、やってない人はやってる人の気持ちが決して理解できないので、その波動がですね、やってる側にはこれ、本人が思ってる以上に伝わってるんですね、うん、このね、露天商の人たちポケモン GO をやってる人バカにしてんなっていうのはね、別に回路の方別に見なくて、自分の手元のスマホ見ながら静かにゲームやっててもね、その波動はわかるん でそれがみんながその変な波動をね、店の人が出してるの分かってんなーっていうことが私に分かりました。だから独特のね、浮いた雰囲気になってて、そのお店全然人が集まってなかったですね。で、店によってはね、おでん屋をやって、椅子を出したりしてるところはもういっぱい人が集まって、そこでおでん食べながら椅子に座ってポケモンやってましたから、親和性出してるところなんかはね、お客さん呼べるのに、理解してないとですね、こう弾いてるし、人間って結構敏感ですから、ね、なんか理解されてないし、こっちのことをバカにしてると思うとこには入らないですよ。だから、今ポケモン GO をやってる人を集客しようとしてるわけですから、最低限ゲームのリサーチぐらいはやっておくべきだし、その面白さを理解しておくことがですね、やっぱりビジネスには大きく貢献してくると思います。理解は愛に通ずと言いまして、やっぱり愛ある集客をすることが成功の秘訣だと思うので、やっぱり理解まずしないといけないと思いますね。もちろん見解は持っておられていいと思うんですよ。ポケモン GO を理解するからってね、もろ手を挙げて賛成するだけじゃなくても別に構わないと思います、ね、例えばゲームに、スマホゲームに時間を奪われすぎるということのね、 そういうことでまたマイナスが出るなっていうようなことは、まあ、別に見解として持ってて全然健全だと思うし、あるいはまあ巨大 IT 企業がですね、なんか世界戦略を今やってるのに、まあ、一定のですね、まあ、警戒心を持っておくなんていう見解はね、これは健全なものだと思うので、あっていいと思うんですけど、ただ今はポケモン GO ムーブメントを自分の集客に活用しようと思ってる立場なので、ね、GO にいれば GO に従えっていう言葉もあるように、まずはこの流れ、ムーブメントを理解しておく。こういうのがやっぱりリサーチ精神としては大事じゃないかなというふうに思っております。まあ、ということでですね、今ポケモン GO の対応力、応用力には結構差が出つつあるんですね。マクドナルドのようにすぐに即動いてるところもあればですね、全然動けてない上の空のところもあるし、それからなんか慎重すぎてですね、もっと体制が決まってから動こうかなと思ってるうちに先行者利益を失っていくこともあるということをですね、知っていただいて、やっぱりこの時代の富はですね、スピードとそれから知識なんですね。知識を正しく持っててスピード早く移れる行動に移せるところに富が引き寄せられてくるし、遅くて知識ないところは富をどんどん逃していくというのがですね、結構くっきりとこの二極化していく時代が訪れようとしております。特にまあポケモン GO なんてこのスマホの中でやってるゲームですから、理解してない人は何が起きてるかなんて全く見えない。他の人はあ、ミニ量が出た、やったーって言ってるけど、ね、理解してない人は何が起きてるかなんて何にも理解分かってない、すごいギャップが生まれております。だからリアルだけの世界の時よりリアルとバーチャルの異質結合が行われている未来社会においてはギャップがどんどんと出てきますので、やっぱりこういう新しい動きに対する理解を深めながらですね、でその後やっぱり見てるだけじゃなくて、なんか自分にできることはですね、試してみていただきたいなと思います。やっぱ行動してみてやってみないと決して手に入れないその先の知恵というものがありますので、ね、野球だってですね、野球は理解してますよと言ってもテレビで見てる人と球場に行ってる人では大きな違いが出てきます ね。やっぱり球場に行って夜風に吹かれながらですね、ライトの光を浴びて、そして臨場感を感じながら野球見てる人とテレビ見てる人では全然体験の質が違うし、それから観客席でずっと見てるだけじゃなくて、実際グラウンドに踏んでキャッチボールしたりバットでボール打ってみたりした人はまた全然違う世界に入っていけるので、あなたがもし富をですね得ようと思ってらっしゃるんだったら、このプレイヤーの世界にですね、入ってきて、まずはリサーチ感覚でも結構ですからプレイヤーをやってみて、そしてそこから勝機をつかんで富に変えていただきたいなというふうに思っております。それでは今日は、ポケ GO応用力の差と題しまして、まあ、最新の知見をお話しいたしました。どうもありがとうございました。